キャスト。
ゴジラマイナスワン見てきました、割とね公開翌日に見て、そしてさらにその翌日にこれ収録している感じなんですよ。で、僕は結構ね感想としてはネガティブなことを言うと思います。なのでネタバレもありだし、割とまあ最後ラストの部分についても触れていくので、これから見るよっていう人たちはそんなに聞かないでもいいというか、もう見ている人ももしくは全く見る気がない人向けなのかな、の感想になると思います。まあ入り口としてはなんか3つの要素、1つスピルバーグのジョーズで、これ重なるんだけど、ジョーズがそもそも下敷きにしているメルビルの白鯨、そして NHK のプロジェクト X、まあこの3つをまあ要素として含んでいて、まあねこれに沿った話としてしていく感じです。まあちょっとネガティブな要素もかなり喋るんではないかと思います。ライターの早水健郎です。まずね今回の映画前提、あの海軍をめぐる話だなっていうのは、これ冒頭の場面のね海軍式の敬礼の場面で、まあ分かる人に向けての情報として示されるんですよ。でまあ実際ゴジラマイナスワンって主人公を含めて、元主人公は特攻隊員崩れですけど、海軍の軍人たちがね集結して戦争直後に2回戦としてのゴジラ討伐をやるっていう話なんですよ。で個々にみんな、いやこの国は命を大事にしないとか、この国は情報を政府が隠蔽しがちだとか、まあこの国は兵団を軽視するから戦争に勝てなかったとかね、個々に薄っぺらい敗戦の理由を抱えている人たちっていう感じなんですよね。でももう海軍は敗戦によって解体しているんですよ。で元軍人たちっていうのはいわゆるもう民間人になっている。で今で言えば NPO みたいな感じなんですよね。で帝国海軍の残党勢力が集まって再軍備をする話、これナチスとかで考えると相当やばいことをやろうとしている話っていうのが、まあ、この映画の前提です。でね、まあ通常ゴジラって出てきたらこれ国家が対処する、これ庵野秀明だったら軍隊が出動して国際的な理解と枠組みをね、そのみんなで確認し合ってゴジラに対処していこうっていう行政の仕事の領域を描く、それだけで映画にしてしまったっていうのはシン・ゴジラなんですけど、ここが作家性っていうかね、山崎隆らしいところは、俺たち民間がゴジラと戦うんだっていう、軍なんてもう解体されているし政府なんて信用ならねえっていう、いわゆるプロジェクト X の要素っていうのがここに出ているのかなっていう、ここだけじゃないんです。プロジェクト X とのつながりの話は後半もっと重要な話として出てくるんですけど、まず前提として太平洋戦争の時に日本は陸軍と海軍がまあ全く対立してたんですよね。でそれまでの戦争はそういうことはなかった、協力体制にあった。でそれで今回のって言い方もあるだな、太平洋戦争ではまず関東軍、中国に進出して、満州を、ね、そこで戦争を始めた陸軍っていうのが、まあ、若手の士官たちがその勝手にここぞとばかりに出世レースを始めたことで始まった戦争で、海軍、主に太平洋で戦うんだから海軍の戦力は大事なんですけど、海軍が軽視されたまま自分たちの作戦通りにというにはいかないような陸軍主導の戦争になった。でこのことが陰謀論的にね、戦後にね海軍が主導していれば勝てたのではないかみたいな、まあそういうものが生まれてきて、まあこれは陰謀論というよりもなんか国民的コンセンサスみたいな感じで、まあちょっとそれを否定する話でいっぱい出てきて、海軍が戦っていればっていうのは全然もうそんなのでおとぎ話みたいな話ではあるんですけど、この映画の背景にはまあそのね、その海軍が戦っていれば説みたいなものがちょっと 低層に流れているんですよ。で、映画の数少ない面白い部分っていうのはこの海軍にこだわったところだと思います。で、主人公の神木隆之介の話からすると、まあ彼は特攻から逃げてきた。で、大戸島っていうその航空機の整備部隊と一緒に行動しているときにゴジラを見るんですね。襲撃に遭うんですよね。で、その時パイロットである彼はそのまだ T レックスぐらいのサイズの小さい、いわゆる放射能を浴びてない状態のゴジラで、これあそこで20ミリ砲を打ち込んでおけば倒せたかもしれないっていう。で、結局隊は全滅してしまうんですよね。2人残ってんのか。それを引きずりながら彼は福音戦で、まあ、戦争が終わって日本に帰ってくる。で、彼は帰ってきても居場所がないんですよ。まあ元軍人なので何してたんだっていうね。で、親もその自分の住んでいた場所に行ったらもう死んでいる、空襲を受けたんでしょうね。で、まあもともと軍人としても逃げ回っていたことで、まあすごいうつうつとしたものを抱えながら、まあ納得がいっていない。で、その中でね、あの新しい仕事を見つけるんですけど、彼はこれは海上の戦争時に残っていて機雷を処理する仕事、結構割のいい仕事なんですけど、これ本来ね政府がやるべき仕事なんですけど、それが民間に下請けに出されていて、これは漁師みたいな人たちなのかな、がボロ船で借り出されてやっている。で、その中でまあ主人公も自分のまあこれ家族の話の部分は抜きにします。僕よく分かんなかった。あの浜辺美波と神木隆之介ってすごいずっと朝ドラでね、ランマンってやってて、僕このランマンが大好きで全話見ました。で、あ、こんな素晴らしい朝ドラなくて、こんな大好きな役者もないなっていう2人がこのゴジラマイナスワンの主役2人なんですけど、この2人はね、家族を形成するんだけど血のつながりもない子供を2人で育てていて、まあ伝統的な家族ではない疑似家族設定、これちょっと無理やり感があるんですけど、まあこれ実際にね、さっき NPO って言いましたけど、民間で戦うんだっていうようなその、まあ、伝統的な国家っていうのもちょっと否定している。まあここセットになっているのかなっていう、今喋りながらね、その気づきましたけど、まあこういう設定があります。で、その中でこれ神木くんのね、その仕事の同僚っていうのの話をすると、もともとボロ船の船長佐々木蔵之介で、学者っていうあだ名の海軍の元エンジニア吉岡秀隆で、そこに元パイロットの神木くんが合流して3人で機雷の除去をやるんですよ。もう一人若造がいるんですけど、これは夏空に出てきた、山田くんっていう役者、もう今いっぱい見る役者さんなのでもちろん把握してるんですけど、まあちょっと朝ドラっぽさっていう中での記憶なんですけど、まあね、その主要は3人です。船長、学者、パイロットで、この3人ってすごいね、ジョーズを思い浮かべるというか、ジョーズって前半はリゾート地で、まあ海水浴場にサメが来るっていうパニック映画で、で後半はね、実はすごい地味な展開で、初老の船長と若い学者と、まあ、警察署の署長3人でずっと船に乗ってジョーズを追いかける話なんですよ。それまで接点のなかった3人が、まあ、サメを追いかける中で分かり合っていくみたいな話なんですけど、ちなみに若き生物学者はリチャード・ドレファス、そう、中流階級の若者で、まあ、アメリカン・グラフィティの主役の人ですよね。で、その若者に対して自分、その船長は自分の戦争体験を話すんですよね。で、この船長、太平洋戦争の末期に海軍、アメリカの海軍で巡洋艦インディアナポリスに乗っていて沈没した事件の生き残りだっていう話を始めるんですよ。で、これは日本の潜水艦に撃沈された、で、アメリカ軍の情報ミス、その日本の潜水艦がいることを知りながら連絡をしなかったとか、で、救難信号に対して助けもしなかったから、その乗っていた乗組員たちは海に放り出されて、まあ死んだり、サメの餌食に相当なったらしいんですよね。で、これジョーズってさらに元ネタがあって、もちろんこれメルビルの白芸で、この船長はそのずっとエイハブ船長ってね、白芸の主人公のクジラに足を食われて、その執念でクジラを追いかけていく船長で、そこに人生をかけている。 で、このジョーズっていうものの船長はこのキャラクターをベースにしながら、その追いかける相手がジョーズだっていうよりも自分のかつての戦争の記憶、日本軍の潜水艦と、まあ、その後の事故みたいなことを引きずっているキャラクターなんですよね。で、ジョーズって一見パニック映画でバカ映画の代表とされるんですけど、うまく戦争の影、その日本の潜水艦っていう話、これ実は結びついた話になっていて、で、日本にとってもこのインディアナポリス号の沈没事件ってすごい重要な事件で、後に広島に落とされる原爆、いわゆるリトルボーイを本土からそのテニアン島かあのサイパンのまで運んだ船なんですよ。で、その運んだ直後に潜水艦が沈没させるんですけど、遅かったんですよね。もうそのリトルボーイは持ち込まれていて、テニアン島ってちなみに日本の太平洋戦争で最も重要なその拠点というか奪われた拠点で、ここから B-29 が飛び立つと本土まで射程内、そういう滑走路のある場所で、これはアメリカにとっても日本にとってもすごい重要な軍事拠点として、ここの奪い合いをした、まああっさり奪われたんですけど、それでも日本はインディアナポリスっていう向こうの巡洋艦を撃墜している。ここちなみにゴジラマイナスワンでは全く描かれてない箇所で、僕が勝手に今喋っている。ただジョーズとエイハブ船長をねモチーフにしてるのは間違いないところなんですよ。で、まあそのキャラクターが例えばゴジラを退治するっていうね、ゴジラにやられた経験があるから執念を持っているキャラクターが神木くんであり、吉岡秀隆である。で、彼らはボロボロの自分たちの船で退治しているところから、元海軍のねその生き残りが集まってゴジラ討伐隊を作るっていうのに参加していく。で、まあこの中で吉岡秀隆がその自分の持っていたエンジニアとしてのその軍事技術、軍事技術じゃないな、これ科学知識をもとにゴジラをやっつけようっていう計画を披露する、このプレゼンの場面はねこの映画の中で一番見どころ、あの面白いシーンでした。Listen to it from a location. One, two, three, face. What will people say?でね、太平洋戦争の2回戦をやるんだっていうことで、これ元海軍の人たちだけではなくて技術者とか生産に関わった人たちが立ち上がるって、これ本当プロジェクト X の話で、日本は戦争で負けた、それは生産力の違い、工業生産力の違いで負けたんだっていう意識を持ったエンジニアたちがアメリカの大量生産を学んで、それこそトランジスタラジオから自動車から輸出産業で2回戦に勝つっていう話が、まあプロジェクト X ってそういうドキュメンタリーだった。そのかつて自分たちが敗れた技術力をもってして日本はその昭和の時代を乗り切っていく、戦後の時代を作っていくって、これ本当にね、オールウェイズ3丁目の夕日もあれまさにそうじゃないし、ちっちゃい自動車会社、町工場で、そういうものが新しいアメリカ製の大量生産の技術をリスペクトすることで体得していって、まあ輸出産業を作っていってアメリカに対抗するって話なんですよね。で、もちろんこういう人たちがゴジラに立ち向かうって話は感動的に描かれていいと思うんですけど、そこがちょっとね難しくなっているというか、日本はなぜ太平洋戦争に負けたか、生産力とかテクノロジーとかそういうものを軽視したからじゃないですか。で、この人たちはそれを重視してテクノロジーと新しい生産力と知恵で戦うのかと思ったら、知恵も足りないし作戦も全部最初の段階で破綻しているし、技術力もないから古い飛行機戦闘機とかを持ってきてそれを飛ばしてぶつけようとするし、まあ、めちゃめちゃ竹槍理論のままアップデートされずに2回戦としてのゴジラ戦をやるんですよね。なのでこのプロジェクト X の下りって、まあ構図としては面白いけど、まあこいつら全部全滅するっていうか、むしろ知ろうと思って見ていたというか、まああのね ちょっとこっからは本当にネタバレの箇所なんですけど、ラストで起こることって全部予測可能なことって、ここまで説明されてきたのでこうなるしかないなっていう特攻をやるんですよ。で、一応この映画のね、ずっと引っ張っていく命を大事にするっていうことというかね、犠牲者を出さない2回戦をやるんだっていう、これが破綻してるんですよ。ゴジラこれ戦わなければたくさんの死者が出るっていう中でね、自分たちが犠牲になって戦うっていう人たちが、俺たちは犠牲者を出さないって言った瞬間に作戦としてすごい矛盾破綻してるというか、最初の一撃ですごい船吹っ飛んでるし、陸上の施設やられてるので、この民間組織の戦いは初手からもうそれが破綻しているんですよ。で、全部が初手から破綻しているんですよ。これね、二次大戦の陸軍をなめるなよって話で、その彼らは所詮全部思い通り勝った上で、けどテクノロジーや兵隊や生産をなめていたせいで、どんどんどんどんアメリカの巻き返しを食っていく話。そのね、どっちがレベル高いかって言ったら陸軍じゃないのかなっていうところが、うん、この映画を見て僕は何回ふふんって言ってるんだ、すごい嫌なやつになってますけど、ちょっとそういうところがあります。あの火の玉精神、覚悟って言葉が本当出てきて、ようやく覚悟ができたのかって言って、まあ覚悟がなかったから負けたかのようなね、太平洋戦争アメリカには、今回はゴジラには覚悟で勝つんだみたいな。あと民間の組織を、これ ネタバレになるとこの話ね、最後そのポンポン戦みたいなものをいっぱい出してきて、全員でゴジラを引っ張るんですよ。あの本当に僕が作ってる話じゃないですよこれ。あのおそらくダンケルクのラストをやりたかったんだと思うんです。あれ全然違う話ですからねっていう話で、そのあれは戦争の終盤の一番大事なところで、民間のお金持ちのヨットとかが戦争に自分たちの、船を、本来ならそんなね、その戦争に民間の船なんて必要ないですよ。ただここのここが一番重要なところだ、ナチスに対抗するためにはって言って、自分のリスクを踏んで、あの救出作戦をする、民間がそこに参入するっていう話ですよね。で、このゴジラマイナスワンのラストっていうのは、みんなでゴジラを引っ張れば勝てるんだっていう竹槍理論、一億総火の玉になれば叶わないものはないっていう、まあまあ多くは語りませんよっていう感じの、本当ネタバレになりますけど、多分ここのシーン誰も納得しなかったと思いますよ。で、これ冒頭でね、ゴジラを民間でいかに退治するのかっていう話、それを描いているっていう構図の話をしましたけど、おそらくこれはもちろんね、現代の日本人のへのメッセージなんですよ。で、1946、7年とかに持っていった方がそれが描きやすかった。だってもう軍隊が解体されてない、政府も頼れない、そしてアメリカもソ連と向き合っているので、自分たちは関与したくない。で、その中でいかに自分たちで再軍備を進めるかとかね、自治を取り戻すかっていう話の中で、これ民間でやるんだっていう思想を描くために舞台設定を用意している。で、これ本当にね、じゃあ現代に置き換えた場合に、国家政府に頼りがないっていうね、リバタリアンですよ本当に。で、何かその民間で何かその新しい流れを作るんだっていうことを訴えてるとしたら、これもうちょっと違う、なんかね、その特攻に対するアンチテーゼっていうので、その脱出装置をつけて特攻すればいいんですっていうオチとかも、そこじゃないだろうっていうね。あのこれちょっと僕は本当に別にそういう映画があってもいいと思うし、その山崎隆がの作家性みたいなところに共感するとこもあるし、僕三丁目の夕日オールウェイズはね、全然いい映画だと思って見ているので、山崎隆が嫌いっていう人たちとはちょっと僕は違うと思ってるんですよ。プロジェクト X で何が悪いと思ってるところがあるんですよ。なんか映画の中にもね、すごい映画マニアのために作られた映画マニアをくすぐる映画と、もう映画ってね、年に 1,2 本しか見ない、まあ日本の平均ってそんくらいだって言われてますけど、が見に行かなきゃと思って足を運ぶ、まあ大衆性を持った映画みたいなもの、 それで言うと庵野秀明って前者で山崎隆って後者ってすごい分かりやすくて、今回のゴジラをね、そのこの2人の作家論で語るなっていうツイッターの意見とかがすごい支持されているのを見て、何を言ってるんだっていう感じがあったんですよね。で、海洋生物として徹底して描いた今回のゴジラマイナスワンと、陸上決戦兵器として描かれたシンゴジラのゴジラ、これ全くやっぱ対比で作られているし、両監督の作家性も真逆。まあ対比して考えた方が絶対面白くなるんですけど、ネットの一部にはそれをするな、純粋に映画を楽しめ、公式が偉いんだからゴジラっていう設定を尊べみたいな感じ、ちょっとねゴジラ対批評家になった時にね、ゴジラの方が、公式ゴジラの方が強くなっているっていうネットの一部のバイアスみたいなものですけどね、アンチ批評みたいなものがちょっとやっぱり見えてきているというか、僕が気にしすぎな部分もあると思うんですけど、いろんなとこで公式とね批評っていうものが対立するっていう構図って、まあ他でもちょっといろいろあって、そこをちょっと最後うまく言えるかどうかわからないんですけど、ゴジラってねものすごくいろんな文脈で批評されてきている、批評を誘発する装置なんですよ。で、これが核実験から生まれた生物である、環境問題ともリンクしているし、その日本とアメリカ、そのどうそれをね軍備で対峙立ち向かうのかって言った時に、日本は限界がある戦力に、でアメリカにどう頼るのか、結局自分たちには自治権とかその独立国家としての禁止みたいなものはゴジラを通して問われるみたいなね、そのゴジラっていろんなもののメタファーなので、そういう議論になるんですよ。で、一方そういうポリティカルな話とかをゴジラに、そのゴジラを使って描くっていうことが今までのゴジラだったとしたら、まあちょっとそれへの反発、もっとね、だからいや今回本当示唆的ですよ。その軍隊で立ち向かうんではなくて民間で立ち向かうんだみたいなことと、このゴジラ対批評っていうののバランスが崩れていることって、なんか非常にくっついている気がしていて、いわゆるね陸軍のエリートたちが暴走したから太平洋戦争っていうのは起こりました。で、日本ってエリートだけに任せておくとろくなことをしないので、大衆に引き戻すっていう大きい転換の戦後がやってくる。で、その中で戦後活躍するのは民間企業、そのいわゆる輸出産業で、まあかつての敗戦を取り戻すってことを貿易の世界でやるんですよね。で、その第二回戦が今度は金融の世界になって、またまあこれは大蔵省が暴走したみたいな話でいうと、エリート主義の時代に、まあアメリカの金融に第二の敗戦っていう形で、まあ今もその延長線上にいるんですよね。新しい大衆主義でそれを取り戻そうっていうことが、まあある種オールウェイズ三丁目の夕日とか山崎隆的なものとかプロジェクト X 的なものとして存在している。これは反エリート主義の部分がすごいあって、でエリートかそうじゃないかみたいなものっていうのは人によって違うっていうよりも、みんなの中にエリート主義のいいところも反エリート主義じゃなきゃやっぱり失敗するよねって両方持っていて、それがねその揺らいでいくというか、何度も何度もどっちが強く出るかっていうのはその時期によって違って繰り返していって、結局どっちも失敗するみたいな感じ。まあエリート主義が行き詰まると大衆主義がまた復活してきて、それがまた行き過ぎる、そうするとそこでまた行き詰まってまたエリート主義が出てくるみたいな。で、ゴジラってある種のすごい大衆性なんですよね。あ、けどゴジラとか軍事マニアとか怪獣マニアとかそういうものってある種のなんかエリート主義だったりもするっていう意味では、ゴジラファンもまた揺らいでいる。で、ゴジラってまあそういうなんかエリートと非エリートを間で対峙させる何か大きい存在として、またメタファーの話してるけど、まあ何度もゴジラは戦後で繰り返されるのであるっていう結論でいいんじゃないかな。いや、なんか珍しく結論に至ってしまったけど、 これ論理的に正しいんだっけな、ちょっとねあまり遡って編集し始めるとどんどんまあ直したいところが多いので、今回多分ほぼ無編集でいきます。前半はね意気揚々と映画のダメなところを語るみたいな感じだったのが、途中からなんだろうな、批評の敗北とか日本がまだ敗戦を認めきれていないのではみたいな、俺そういう話だっけっていう話になっていった。まあなんか結論がうまくいったかどうかはともかくとして、映画として語るところがあるなっていうのがね、いい映画の条件だとすると、僕の当初のダサく0点みたいな感じとはちょっと今だと印象が違うかもしれないです。まあそもそも変なね J-POP を使ってラストみたいなことをやらなかった、避けただけでもまあこれは英断だったのではないでしょうか。最後すごい上から目線になって、最後また嫌な人に戻って番組を締めたいと思いますが、ここまでライターの早水健郎でした。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。